新約聖書マタイによる福音書27章45節から28章の最後まで長く読みます。イエス様の十字架の死から復活、そして弟子の派遣までの箇所であります。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時頃イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、この人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて、聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは、大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちは、ガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。あくる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々は、ピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者が生きていたとき、自分は三日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから、三日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには万兵がいるはずだ。行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし、万兵を置いた。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。 そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて宰相たちに報告した。そこで宰相たちは、長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。今日はイースター礼拝でありますが、イエス・キリストの復活、これはしのぎごとの礼拝でいつでもその土台となっていることであり、またイエスが復活なさったからこそ私たちは主日ごとに礼拝を捧げ続けております。しかし今日は特にイースター礼拝ということで、イエス・キリストの復活、このことによく目を注ぎながら礼拝を守ろうとしております。イエスがもし復活しなかったのならば、私たちの信仰は無駄だとパウロは言いました。それほどの大切な私たちの信仰の、これはもう中心をなす事柄であります。パウロはですね、もしイエス・キリストが復活せず、そしてまたその復活に私たちが永遠の命の望みをしっかりと託しているのでなければ、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄だと言いました。イエスが復活なさったということは、私たちもまたイエス様が復活なさったのと同じように復活するということなんだと。まあ、このイエス様に私たちの永遠の命の望みをすべてこう託してですね、そこに望みがすべてかけられているかのようにですね、その土台をしっかりと据えながらあるのでなければ、私たちの信仰というものは本当に無駄だと。ただこの世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。まあ、ここまで言い切りました。今お読みしたのは第一コリントの15章の12節以下のところです。イエス・キリストの復活がそれほどの中心だということです。まあ、大切なこととして伝えたのは、イエス・キリストが十字架で私たちの罪のために死んだこと、そして3日目に復活したこと、とにかくこれがもう焦点だというわけですね。 パウロのような鮮やかさで、当時の教会もですね、イエス・キリストの復活に目を注いでいないから、コリントの信徒への手紙の第一の15章のようなことが書き送られなければなりませんでした。まあ、私たちも本当に同じようなものだと思うんですね。でも改めてこの朝、本当にこのイエス・キリストの復活がですね、どういう出来事であるのか、そして私たちの信仰がそれとどういう関係があるのか、よく整理しながらですね、もう一度ここに私たちの望みをしっかりと託しながら歩むとはどういうことかを見てみたいと思います。イエス・キリストの復活は一回限りの出来事であります。2000年前、これは本当に歴史の中で起きたことです。繰り返されたことではないんですね。今私たちがマタイによる福音書の27章で見た通り、イエス様は十字架で死んだのも一回限りの出来事です。世の初めからですね、何回も私たちの目の前でそれを本当にしっかりと分からせるようにイエス様がですね、死んで見せたりしたわけではないんですね。2000年前、あのゴルゴダの丘で十字架につけられてあのように死んだということ、そして私たちは聖書が伝える以上のことを知らないわけです。そして3日目に復活なさったということ、これも一回限りの出来事です。人々の前にこれは明らかにされた事柄です。まあ、全ての人の前にこれは明らかにされました。全ての人の前にです。目で見て確かめることができるように明らかにされました。その後この証言についてこうだああだとですね、いろいろなケチをつけたり、あるいはこれを曖昧なものにしたり、こういうやり取りは続いてきましたけれども、でもこのことが起きてですね、そしてこれが全ての人に知られるものとなったということは、これはもう一回限りの出来事です。繰り返される事柄ではない。まあ、実際イエス様のこの十字架の死を人々は見ました。でも人々がですね、どういう仕方でこの死を受け止めたかということは、それぞれこれは千差万別なんですね。またイエス様の復活に関しても、これをどういうふうに人々が受け止めたかということは、これはまた千差万別なわけです。そしてキリストの教会は、なんであれかんであれこのイエス・キリストの十字架の死と復活に土台を置いてきたわけです。ここが最も大切なこととして、ここに焦点を注いで、ここに私たちの望みがある、また力の源があるとして歩んできたわけです。だから起きた事柄は全ての人々の前で起きたことですけれども、これを受け止める人たちが今度はどういうふうに受け止めたかという、この受け止め方がまた違うわけです。この2つを私たちは分けて見る必要があると思うんですね。最初からもこれはもう鮮やかに私たちは見ることができます。イエス様が十字架で死なれた時にですね、それを見ていた弟子たち、イエス様が3日目に復活することになっているんだとおっしゃった言葉は、もう深く心のどこかにもう沈んでいました。思い起こすこともない。まずイエス様が十字架で息を引き取られた後登場するのは、マタイによる福音書の27章の57節では、アリマタヤ出身の金持ちヨセフという人です。大変な勇気を振り起こしてイエス様の葬りをしようといたしました。ピラトのところに願い出て、そして遺体を引き取って、自分が用意しておいた新しい墓にイエス様を葬りました。そして墓の入り口には大きな石を転がしておきました。大きな石を転がしておきました。これはイエス様の遺体がおそらく人々から恥ずかしめられたりですね、傷つけられることを防ぐためだったことと思います。まさかアリマタのヨセフもですね、 イエス様がその墓の中から3日目によみがえって出てくるなどということは考えてもいないわけです。だから大きな石を転がして外から入れないようにしたわけです。外から入れないように。そうしたらイエス様は十字架で死んだ明くる日、イエス様を十字架につけた人々が、弟子たちではなくてイエス様を十字架につけた人々が、あれと、あのイエスという男は3日後に復活すると言っていたなという言葉を思い出します。この言葉に従って弟子たちがいろいろ細工をするかもしれないと気を回します。それで総督ピラトのところに行って、私たちはあの人を惑わす者が、とことんこうイエス様を信じないわけですね。とことん信じないわけです。イエス様を信ずる材料はですね、実はこの人々はたくさんすでに持っているんです。弟子たちよりも彼らの方が実はイエス様を信じなければならない理由を持っている人たちでした。実はですね、彼らは律法の専門家ですから、聖書の専門家ですから、イエス様のことをですね、見ていてですね、語ることもこれはこう否定できないなと思ってるわけです。やっていることも見れば見るほど否定できないわけです。で、彼らがイエス様を十字架につけるときにいろいろと偽証をさせたり、また彼の言葉尻を捉えようとしたのはそのことを表しています。正面からでは否定できなかったからです。だからイエス様を信ずる材料はですね、見れば見るほど、聞けば聞くほど増えていくんだけれども、でもそれが増えれば増えるほどイエス様を信じない、その心が彼の中ではもう強くなっていく。まあ、これが聖霊に言い逆らう者の罪です。聖霊のお働きが彼らの心の中にあるわけです。聖霊は御言葉を通して働きます。御言葉を思い起こさせることを通して働きます。彼らは御言葉を思い起こさせられています。この言葉もこのイエスと当てはまるな、この言葉もなるほど当てはまる気がするな。でもそれがあればあるほどそれに逆らっています。そしてイエス様が3日目に復活するということもですね、彼らが先に思い起こしているわけです。だけどもそれに対する反抗心しかありません。人を惑わすあの者、どうしてこういうふうにイエス様のことを見ることができるか、不思議なほどですが、でもとことんイエス・キリストを否定します。そしてピラトのところに行って、弟子たちが細工をしないようにその遺体を盗み出して復活したなどと言いふらしたりしないように、しっかりと見張らせてくださいと。そして番手を手配させます。まあ番手をそこに手配するように計らいます。大きな石だけでは物足りないわけですね。番手を置きます。安息日が明けた朝がやってまいります。28章の一節を見ますとこうあります。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。この言葉に注目してください。墓を見に行ったです。復活したイエス様に会いに行ったなどということはありません。墓を見に行ったです。イエス様の遺体の世話をしようとして、その準備を整えて墓を見に行った。誰があの石を取り除けてくれるだろうか。このことも案じながらですね、行きました。そうしたら、大きな地震が起こって死の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったとあります。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。 坂兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。この4節注目してください。坂兵たちはこれを見ているんです。そして墓の中が空になっていることも坂兵たちは確認しているわけです。この天使の言葉も聞いているわけです。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。坂兵たちはイエス様の復活を確認しているわけですね。まあそういう意味でイエス様の復活の目撃者としてですね、それを目撃した者としてイエス様の復活を信じるとしたならば、最もその材料を持っているのはこの坂兵たちです。しかしこの坂兵たちは祭司長たちのところへ行ってこの出来事を報告しますが、祭司長たちはそれを聞いてですね、イエス様は本当に復活したのだろうかなどとそのように問い返したりはしません。そのようにいろいろと思い巡らしたりなどしません。もう信じないことに心が決まってるわけですから、この坂兵たちに多額の金を与えて、弟子たちが夜中にやってきて盗んでいったんだと、そういうふうに言いなさい。もしこのことが問題になっても、私が総督を説得して、私たちが総督を説得して問題にならないようにしようというわけです。だからですね、このイエス様の十字架の死というのは本当に事実ですけれども、その事実を確認するだけではそれぞれの人にとって何の役にも立たないんですね。事実を確認するだけでは、見たら信じてやろうという仕方でですね、見たからといって、とことん確かめたからといって、それでは何の役にも立ちません。反対にイエス様を信じる者たちは、イエス様というお方は信じてるんだけれども、その信仰はですね、だんだんと進んでいくわけです。試されながら、はっきり言ってイエス様は3日目に復活すると言っているんだけれども、この言葉は彼らの心の中に深く沈んでいるわけです。そして3日目に復活するということがどういう意味を自分にとって持つのかということも、彼らにはこの時曖昧なわけです。でもイエス様と出会って、そしてまたイエス様の言葉を改めて聞いて、そしてだんだんと彼らは試されながら、その信仰を試されながら、この復活なさったイエス様、この方に望みを置くように導かれていきます。これが死を信ずる者たちの歩みです。私たちも同じようなものだと思います。イエス様の墓を見に行った女たちもですね、イエス様の遺体は見ることができると思いましたけれども、復活なさったイエス様に会えるなどとは思っていません。また女たちからイエス様が復活したんだと聞いた使徒たちもですね、それは最初戯言のように思われたと正直に告白しています。そんなことありえない。またイエス様が復活なさってですね、その後いろいろなことを40日にわたって教えてくださいますが、その教えてくださる中で少しずつ彼らは導かれていきます。これが信仰者の意味です。信じないということはある意味で単純なことなんですね。信じないということは、信じないということは何を見せられても信じないんです。だけども信じるということは、この弟子たちの歩みに見るようにですね、試されながら進んでいくわけです。そういう意味で死を信じる私たちの信仰というものは、養われもし強められもし、また明瞭にもされながら進んでいかなければならないということです。 信じないということはある意味で単純なことなんです。でも信じるということはいろいろな試みの中で歩みながら進んでいきます。でもその試みのすべてがその信仰を確かにすることに、明瞭にすることに役立ちます。耐えられない試練はありません。逃れる道が備えられています。逃れる道は何かといったならば、いつでも十字架で私たちのために死に、そして三日目に復活なさったイエス・キリストです。私が道であるとおっしゃった通り、ここへ私たちは気がつけば信仰によって歩むなら必ず導かれていきます。婦人たちに「イエス様は人たちのところへ行ってこう告げよ」とおっしゃいました。28章の10節、恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。私が先にガリラへ行くと。これは以前にも言っていたことですが、私が先にガリラへ行くと。だからそこで会うことになる。山に登ってイエス様と出会いますが、16節を見るとイエスが指示しておかれた山とありますから、もう丁寧に指示しておいたようですね。だからイエス様が3日目に復活するということはですね、漠然としたことではなくて、弟子たちにとっては、特に使徒たちにとっては漠然としたことではなくて、3日目に復活してあなた方とあそこで会うぞと、その会う場所まで指定した明瞭なことだったということです。そして彼らはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登りました。そしてイエスに会いひれ伏したとあります。しかし疑う者もいた、なおも疑う者もいたとあります。だからこれが信仰です。信仰は試されながら進んでいきます。私たちはだからですね、私たちの信仰が明瞭でないことをあまりくどくどと反省してはいけないと思いますね。完全な信仰はないんです。試されながらも信仰から信仰へ進んでいくしかないんです。自分の力や知恵で信仰から信仰へ進めるものではありません。信仰は賜物です。キリストの霊の働きです。聖霊が下るとあなた方は力を受けると言ったように、これはキリストの霊の働きです。アブラハムの信仰がとても私たちに推薦されていますが、あのような信仰を持って神様がイエス・キリストを十字架の死においてその死から復活させたと信じるならば救われると教えられていますけれども、アブラハムの信仰とは何か。自分は何者でもないという信仰です。自分のいろいろな工夫やあるいは算段で神様のご計画など実行できない、もうお手上げだと、とにかく神様を待ち望むしかない、神様が捨てよと言ったようことは何であれどんな小さなことでもするしかありませんが、でも決定的な事柄は神様が全て約束して成し遂げられるんだと、その前にひれ伏す信仰です。こういう信仰を持って信じる者は救われる。実際アブラハムが約束の子イサクを受けたその信仰の歩みがそうなんですね。まだ自分でも子供を宿せるぞと思った時には子供が与えられません。到底宿せないと、もう死んだようなものだとなった時に子供を与えられます。さらにその子供が成長してこれからが楽しみだと思った時にこの子供を捧げよと言われます。自分ではないと。そのようにしてアブラハムはですね、信仰から信仰へと進んで、イサクを捧げる時のアブラハムの信仰は何か。神は死者を本当に復活させることができるお方だと。神様の御前にイサクを本当に捧げて、これは殺すことではなくて、このように捧げたら神様はこのイサクを生かして、私はどうやってそれをなさるか神様は 判断もつかないけれども、神様はそれをなさるお方だと信じて捧げようとしたとあります。これが信仰なんですね。この信仰を持ってキリストを信じます。この信仰を持ってキリストを信じます。だから試練から試練です。私たちができないと思った時に改めて鮮やかになるものがあるわけです。私たちができると思っている時に見えないキリストの姿があるわけです。私たち何者でもないと思った時に鮮やかに私たちと共におられる復活のキリストの姿が見えるということがあるわけです。イエスはそのようなひれ伏してはいるけれども疑う者もいた弟子たちにですね、近寄ってきて言われた。近寄ってきて言われた。何を言われたか。なんだお前たちはなどとは言いません。まだ信じないのか信仰の薄い者たちよなどと今さらおっしゃいません。そうではなくて、私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。改めてこの復活なさったイエス様においてですね、今まで教えられた事柄が本当にしっかりとなったことを弟子たちはここで知るわけです。イエス様が教えてくださった言葉の数々がですね、このイエス様において実現したのだということ、こっから実現が始まるんだということを知るわけです。こっから始まるんです。信仰生活はこっから始まるんです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この世の終わりまでいつも共にいるイエス様によって始まるんです。一人の信仰生活ではありません。世の終わりまでいつもおられる方によって信仰生活が始まるんです。もう土台がここにあるんです。すでにここに確かさがあるんです。今日の修法の論壇にイエス様のお言葉の解説を載せましたね。疲れた重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これはイエス様が弟子たちと一緒に歩みをしていた時の言葉です。弟子たちはこれを聞いた時にですね、イエス様がいるところに一緒について行って、そこへ行けばいいんだなと聞いたと思います。でもイエス様が一緒にいない時もあるわけですね。イエス様と一緒にガリラヤを回っていた時には、イエス様と一緒にエルサレムにいた時には、ユダヤを回っていた時には、でも今やどこにいようが世の終わりまでいつも共にいるということは私たちの信仰一つなわけです。イエス様を信ずる信仰一つなわけです。共にいると信ずる信仰一つなわけです。ここにかかってます。もしイエス・キリストが復活しなかったのなら、私たちの信仰は無駄です。イエス様が語ったいい言葉を大切に守り続けているだけの話です。でも、復活なさったイエス様が共におられるから、イエス様が生きているから、確かです。祈りもそうです。私に逆らう者は私に対するどんな冒涜の言葉も許されるとイエス様はおっしゃいましたけれども、私たちが犯す過ちについて7を70倍するほど許せとおっしゃいましたけれども、また許すイエス様を私たちは示されていますが、そのイエス様が死んで十字架で死んでどっかへもう行ってしまったのなら、私たちが父なる神に祈る祈りは、これはキリストの名による祈り、ただキリストの名を呪文のように使っているだけです。だけどもイエス様が死んで3日目に復活して神の御に座しておられると信じるから、私はどんなものであっても、どんなものであって自分を見るとですね、自分が祈っていることがとても神様に届くとも思われない、 あるいは自分が祈っていることもですね、あのことを祈ったり、このことを祈ったりですね、とてももう守備一貫しないようなことを祈っているようにさえ思われる。だけども、父なる神の身に座して、キリストが取り出していてくださるから、キリストを通して、私たちの言葉にならないようなものも、私たちの混乱したような祈りも、ちゃんと神様のもとに届いていると。信じます。これで祈ります。これで祈ります。また、先ほど見ましたように信仰生活は試みでありますけれども、その試みの時にもキリストが共におられますから、天と地の一切の権能を授けられたお方が共におられますから、随分試みられる人は悩むかもしれないけれども、あるいは教会もとても悩むかもしれないけれども、キリストが世の終わりまで共におられますから、しかも天と地の一切の権能を授けられたお方ですから、気がついてみると、そのお方のお取り計らいの中で、信仰から信仰へと守られ進んでいると、こういう姿を改めて見ます。世の王様のようにですね、力を振るって助けを与える前に、まず本当にその人の魂を救うように助けを与えますから、悲しんでいるようであるが喜び、また困難の中で随分試されるけれども、その試される中で忍耐が尽きることなくですね、また忍耐を通してその人自身が気がついてみたら成長し、その人が成長する中で心が固くなるんではなくて、あるいは自分を誇る、あるいは人を見下す、こういう高慢な道ではなくて、むしろ神様の前にへり下って、ますます神様において希望を見る、そしてまた神様の愛を知る、こういう不審なですね、魂のお取り扱い、私たちは預かろうと思う。主が約束されたことがことごとくこのお方においてしかりとなったことを、主を信ずる者たちが経験します。主の教会が経験します。ここにかかっています。もしキリストが復活しなかったのなら、私たちの信仰は無駄です。この世でキリストに望みを置いているだけなら、私たちは惨めなものです。手っ取り早く私たちがこの世で幸せになる道は他にあるかもしれません。しかし世の終わりまでいつも共におられるお方が与えてくださる喜びがあまりにも素晴らしいので、このキリストイエスを知ることには何者も変えられないと告白したのもまた人たちであります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、私たちの弱き信仰を憐れんでください。愚かさを憐れんでください。どうぞ主よ、あなたの憐れみの中で強められて、あなたが私たちと共におられることを証しするものとさせてください。あなたの愛をもって人を愛することができるように、あなたの愛をもって主にある兄弟姉妹たちを愛することができるようにさせてください。固くなな私たちの心を打ち砕いて、また高ぶる私たちの心を見舞いにへり下らせてくださって、どうぞ導いてください。あなたを知る喜びにいつも満たして力つけてください。どうぞ主よ、私たちを本当にあなたにとって有用なもの、また世にとっても役立つものとしてくださるように、あなたの栄光にふさわしく役立つものとしてくださいますように、御手に委ね主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。 賛美いたしましょう。賛美歌の151番、お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌151番をもって主を賛美いたしましょう。
Thank you.